イザヤ書の66章の初めの部分、66章の1節から4節というですね、短いところです。ここのところでまずですね、言われているのは、天は私の王座、地は私の足台だと、どこに私のための神殿を建てるというのか。ここでですね、神殿というのは神様そこにおるところだということをですね、まあ、日本で言えば神社ということですね。これは日本でも現在でもですね、ごく当たり前のように、あそこの神社に何とかいう神さんがおるんやと、だから言って拝む、ここの神社は何とかいう神さん、天照大神を神と祀って、そこに天照大神がおるとかですね、こっちはスサノオの御事、こっちは豊臣秀吉、こっちは徳川家康、こっちは狐、小松もタヌキとか、そこにはこういう神様なんかおるんやとですね。靖国には戦争で死んだ何百万という人がそこで神様になって祀られる対象になっておるんだと、だからそこへ行くんだということは、ごく当たり前のようにですね、国家の首相もみんな当たり前になるけど、こういうことはですね、全世界でも極めて少数なんです。要するに文明国でこんな国はどこにもないんですね。死んだ人、殺した人、狐も狸も神だ、人殺しした人も神で、そこに首相もお祭りに行く、お参りに行くと、拝みに行くということは全くないんです。それは世界的に見たら極めて不可解なことなんですね。死んだ人も戦死した人も、人殺しをたくさんやっつけた銃剣で、いろんなものを刺し殺したような人で、それはもう神として祀られると、こういうことは本当に外国では考えられないことです。日本だったら分からない、全く分からないことですね。そして何でも死んだ人も神様みたいに一人になって拝むという、あるいは神様のようになるようにと拝むということですね。外国のそういう死んだ人のところを見てごらんなさい。拝んだりこんな決してしないです。花を捧げて黙祷するだけなんですね。黙ってそれを、そこを現場を心に留めるだけなんです。手合わせて拝むっていうのは、そこに死んだ人があと幽霊みたいにならないようにという、まあ、そういうことですね。まあ、とにかくそういうことで、神様はそこら辺の神社におるっていうのがみんな当たり前の思ってるんだけれども、聖書で今から3000年も前からですね、実はそういうふうなところにおるんじゃないということをはっきり言ってるわけです。このイザヤ書の箇所以外にもいろんなところでそういうことが出てくるわけです。ですから、そういう聖書はどんなふうに言ってるんだろうかということになるとですね、一箇所だけではいけないということになるわけですね。他のところも、まあ、参照をしないといけないということになるわけです。で、これはですね、ちょっとそういう意味で他のところも見てみることにしますが、列王記の上の8章、列王記の上の8章というところですね。27ですから542ページに開いてみてください。旧約聖書列王記上の8章の27節、新共同訳の542ページですね、の上の段の中ほどです。ここの箇所ですか、542ページ。これはダビデ王の言葉として祈りとして書いてあるわけですね。いや、あ、すみません、ソロモンです。ここが列王記です。ソロモンね。 イスラエルの神をあなたのしもべ私の父ダビデになさった約束が今後も確かに実現されるように、そういうふうにしてダビデの息子のソロモンの祈りなんですが、それが27節にあります。神は地上に住まうのか、天もそのまたさらに高いところの天もあなたを治めたりはとてもできないというふうに、これはダビデソロモンの時代ですね、今から3000年ほど前ですね。そんな昔からですね、この地上のどんなところでもですね、天ですらも治めることはできないっていうぐらい、これ無限のお方であるから、いわんや地上の建物になんか治められるはずがないっていうことをですかね、聖書の世界ではこんな3000年も前から知られていたというわけです。けれどもそこに集まってですね、祈りを捧げる場所としてですね、集まる場所が必要だから、だから神殿を建てるんだということであって、そこに神様がですね、その人間が作ったですね、家の中にですね、そこでじっとおるんだというようなことではないということを初めから言っておるんですね。でこういうふうにいかにですね、この洞察が鋭いか深いかっていうことです。本当の神様へのものはとってもじゃないけどですね、特定の建物入らないということはこんなに昔から知ってるんだけど、日本人はどんなにしてもそれがわからないという、とても不思議なことになって、これはイスラムでもですね、唯一の神であって、そういうふうに狐とかタヌキとかですね、人間、神の人形を拝むことは決してしないわけなので、そういう意味で全世界では極めて異例だということですね、このような日本の現状は。それで、あの戦争を太平洋戦争って言うけど、本当は中国、東南アジア、太平洋全体の戦争なんです。太平洋戦争というのは、そういう意味で不敵だということもあるんですね。太平洋だけで行われたような戦争に思った大きな間違いで、大方これ中国本土の戦争だったわけです。そういうところから広がってしまったわけです。ですね、そういうことで、あの大きな戦争を指揮した人を神様として祀る、拝みに行くと。それが靖国へ参拝に行くということで、指揮した人を神様と拝むということはですね、そういう戦争でとっても悪いことをした人を神様と拝むということは普通には考えられないことなんですね。でもそういうことは正しいんだと言い切って、紛争がまあ起こっておるわけです、まあ、ともかくそういうことでですね、このことは私たちがですね、非常に驚かされるところでもある。聖書の世界にですね、こんなに古くからこういうことがもうすでに分かっていたということです。それからもう一つですね、ほとんど似たようなこと繰り返し、同じようなことがこの点も大事だから書いてあるんですけど、同じように旧約聖書の677ページの歴代史の下6章の18節。ここでもですね、ほとんど同じことが言われているというのがわかりますね。677ページ。神は果たして人間と共に地上にお住まいになるでしょうか。天も、またその天の天もと、どんな広大なところを神様を治めたりすることはできません。だから私が建てたこの神殿など到底ですね、ふさわしくはないと。 まあ、そういうふうにですね、ここはそういうふうに目に見える建物とここの中にしかおらないんだ、これだけおるんだなんて考えは全く間違っているということをですね、こういうふうに聖書では非常にはっきりと書いてあるということです。で、そういうふうに今日の今言ったようなですね、日本でそういうふうに死んだ人とここに靖国おるんだと、だから靖国参拝しろ、首相へ行くんだ、そういうことをするから大きな問題が起こってしまうわけですね。あれは拝まないで単なる記念の場所としてですね、そしてそういう悪いことをした人、あるいは良いことをした人、本当に国のためを持って、そのみんな記念する、悪いことをしたらそういうことをしてしないようにしようという、そういう意味で記念をする場所として行くんであれば誰も文句を言わないわけですね。はい、それでまあ元のところに帰ります。そういうふうにこの66条の今日の問題、どこに神殿を建てようというのか、私がですねそういうふうにこの狭い家で住んだりは本来しないんだと、どこででもおるということでもあるわけですね。まあここでは天におると、こういう旧約聖書では天におるんだという表現をするわけです。人間の世界をはるかに超えたところです。それで地上のいろんなもの、これもみんな自分神様を作ったものに過ぎないということなんですね。それでそこでですね、神様どこにおるのかっていうことを新約聖書ではどういうふうに言ってるのか、旧約聖書では天のさらまたってものすごく広大なお方であるということを言って、いつも言ってるように旧約聖書をただ漫然と読むんではなくてですね、新約聖書ではこのようなことをどういうふうに言ってるんだろうかと、そういうふうにいつもこう比較して思って、そういうふうにして理性的にもしっかりと私たちを受け止めるということです。単に感情的にですね聖書を読むんではなくて、そうしたらどういうことを思い起こすかっていうことですね。新約聖書では神様はどこに住んでるというふうに書いてあっただろうか、そういうことはちょっと何かでですねきちんと話しようと思ったらすぐに問題になってきますね。日本は神社ですの、聖書キリスト教はどこに住んでるって言うんですかと尋ねられたら、いやそれはちょっと知りませんというのは困るわけですので、聖書では一体神様はどこにおるのかっていう、いつもそういうふうに、旧約聖書だけでとどまらない、昔こんなことをしてた、こんなことを思ってたんだ、そんなことを知るだけだったらあまり読んでも意味がないわけです。ね、3000年前の人こんなことを読んで考えて書いてったんです。それはまあ興味があるとは言うだけのことですね。面白いというか。で、新約聖書ではどういうことを言ってるか。それはイエス様が言われた言葉としてですね、2人、3人、私の名によって集まるところに私はいるっていう言葉。これは非常に新約聖書の特質を表して、キリスト教の特質も表しているわけです。ね。どこかの大きな神殿とか建物とかそういうことでないんですね。どんなそれが貧しい人であっても、学問がない人でもあっても、病気で苦しんでる死にかかってる人であっても、ただ単に2人3人がですね神様を したい死をしたって集まったら、そこに神様おる、イエス様もおるっていうんです。まあ、そのぐらい身近なものになったということなんですね。で、他にはどういうことを思い出すかっていうことを、ね、同時にいつも考えてみるということです。 その前に今言ったこともですね、聖書の箇所でちょっと確認をしておいてもらった方がいいと思いますので、これはマタイの福音書の、マタイの18章だったんですね。18章の二次施設、新約聖書の35ページです。マタイ福音書の18章の20。まあ、この2つの今言った旧約聖書の箇所、この箇所を見たら、キリスト教のはるかに昔からの特質と、それから新約聖書のまたその違いというものを非常にはっきりとこの2つの箇所を表しているんですね。神様はどんな建物にいないということ、これはキリスト教の大きな特質でもあるわけですね。それともう一つはですね、新約になってからは何にもお金も古代の建築もいらない、二人三人心から主の名っていうのはそういうことですね。主の名によってイエス様のことを本当に思って集まるところに、すでにここにおるっていうんだから、これほど意外なことはないわけですね。ですからこの新約聖書、今言ってるのは35ページのマタイの福音書のところですね。新約聖書の方、こういうふうに非常に近づいてきてくださったということです。だから2人3人ということで、どこででも神様は追ってくださる、主の名によって集まるということが大事なわけですね。漠然と集まったらそれは追ってくれないということがありますけれども、主の名、イエス様ご自身を思って信じて集まるときにはそこにすでにおるんだ、こういうこともですね、この言葉は知ってるけど、このこと本当にクリスチャンでもですね、あんまり信じてないという人もおるかもしれないですね。信じてないというか、あんまり日常生活を思ってないと。昨日あった祈りの会でもですね、まあ、20人余りが集まったけど、まあ、あれは別に何も遊びをするわけじゃない、ご馳走があるわけじゃない、わざわざ泊まりがけでも遠くからですね、はるばる来られたと。それ何のためかって言ったら、主の名を信じて、主の名によって集まろうとしたんですね。これはとても不思議ですね。朝の5時から高知県の高岡郡なんて遠いところからですね、起きて、来られるっていうふうなことは、普通ではとってもちょっと考えられないですね。非常に高齢者でもあるわけですからね。そういうようなことで、そういうところには確かに主がそこに追ってくださったということです。で、こういうふうなところもですね、別に神棚や祭壇何もなくっても、私たちも主の名によって、ただそのことだけのために集まっているわけですので、こういうところには目には見えないけども、イエス・キリスト様が共にいてくださっておるということなんです。それぐらい、このキリスト教っていうのはですね、神様っていうのは非常に身近なところにおってくださるということがわかるわけです。それからまだ他にもあると思います、まあ、こういう時にですね、この新約聖書で神様はどんなところにおるのかなということも知っておく必要があるからですね。で、これはですね、もう一つはルカの福音書でちょっと思い出してもらったらいいかと思います。ルカの福音書ですね、福音書では17章を開いてみてください。 17章の、21節というところですね。17章の21節、243ページ、ここではどういうことか、ちょっとニュアンスが違う言い方でしたんですね。神の国ということ、神様のご支配なされているところはいつ来るのかって尋ねられたイエス様、いつとは言われないですね。あなた方のただ中っていうのは、あなた方の生活しているそのただ中にもおられるっていう、どこを見ても神様の支配なんかないではないかと思われる。いろいろな災害や犯罪もあるけれどもですね、こういうふうに神様の国、神様のご支配そのものはただ中におるんだと。実は神様はそういう私たちの生きているこの社会のただ中におって働いている。悪いものは必ず裁かれると。だからその時が人間にはわからない、裁かれてないようなもんけれども、本当は目に見えない心の中まで見たら必ず今も裁きあると。悪いことを考えたり、嘘をついたり、人の悪いことをかけていったりすると必ずその人の心がダメになるからです。もうそれはもう確実なことですね。陰で人のものを取ったりなんか悪いことをしたりしていれば必ず心がですね汚れてしまって、そうして清いものに対しての感動縁ができなくなってしまう。もうそういうふうにですね、裁判に行くとか見つかって警察に行くとかいろんなこと関係なくして、自ら場合もあります。見つからなかったらしめしめと思って、もっとそれはもっと心が腐敗してくるわけです。それが裁きだということですね。だからもう現在も確実に裁きが起こっているわけです。それはなぜか、神の国はご支配はあなた方のただ中にある。別に神様はどんなにわからないように思ってもちゃんとおるんだっていう。そういうふうに信じる人には良い意味でいてくださるけれどもですね、この社会のどこにおるのか、とも、でもそれもおるんだっていうわけです、この言い方は。それでここでも非常に身近なところに、おられるということ。それから、もう一つ。今度は、ヨハネの福音書。ヨハネの福音書ではどうだろうか。どういうところにそういうことを書いてあっただろうかというふうに思い起こしてみるわけです。これはですね、日本語の訳ではちょっと分かりにくい、言語でなければ分かりにくいんですね。訳によってそういうことに、これがですね、とっても有名なヨハネの15章のあの言葉ですね。ヨハネ福音書15章の5節、その前後にずっと書いてあるんですが、15章の5節の前後に書いてあります。この五節でつながると訳しているからわからないんですが、これはつながるという意味で本来はなくって、メノーっていうのはですね、内にあるとどまるという意味なんですね。ですから九節には、あるいは七節なんか実際にあると訳されている、七節には私の言葉があなたのうちにもあるって言いますね。これもメノーなんです。旧説では私の愛にとどまれ、これもメノー、同じ言葉なんです、ね、全く同じ言語がですね、こう3種類に訳されている。つながると訳されたり、あると訳されたり、とどまると。だからですね、ちょっと分かりにくくなる。ですからどういうことかというと、神様と同じ存在もキリストですね。そのキリストはですね、どこにおるか。 私たちはそこに神様のうちに留まっていようと信じて会おう。そうするだけでイエス様が私のうちにおるというわけです。ね、私たちがイエス様のうちにおろうとすれば、イエス様に結びついておろうとすれば、わかりやすい。たらイエス様も私たちのうちに留まってくる、うちにあるというね。そんなふうにヨハネ福音書は特に霊的なもので、こういうふうに言われています。それぞれですね、福音書。マタイの福音書は、2人、3人、イエス様を信じて集まったら、そういう集まりの中におるというし、ルカの福音書では、この社会がどんなに悪いことがいろいろあっても、なお、神様の御国はそこにあるんだと。ヨハネ福音書では、私たちがイエス様を仰いで信じるところに、すでにイエス様は私のうちにもあるんだと。こんな風にですね、聖書は繰り返し、いろいろな表現によって、神様はるかな遠いところとか、特定の家とかだけにおるとか全然違って、信じる人たちの集まり、また個人的な人のうち、心のうちにもあるんだ。そういう神様になってきたということなんです。だから、そういうことを最も礼を受けたパウロも、キリストは私、私のうちにおる、キリストが私のうちに住んでるというふうに言うことができたわけですね。はい、そういうふうに今日のところはパッと読み流してしまわないで、神様はどこにおるんだろうかなっていうことをですね、聖書的に考えたら、この旧約聖書がずっと新約になって一層深まっていってるっていうのがわかる。はい、それで次のところですね、この元のイザヤ書に帰りますが、次のもう一つのところ、それはこちらのどっちかはタイトルにしたわけなんですけども、2節の後半部分、2節の後半部分ですね、さっきのイザヤ書の66章。これはですね、どうしてこのことがここに、神はどこにいるのかっていうことを言ってるのに、なんでですね、神様が顧みるのは苦しむにしては霊、これは心を言い換えたものと言ってもいいんですね。砕かれた粉々になった人、私の言葉を恐れるですね、神を正しく恐れる人ということなんですね。これは震えるっていう意味もあるぐらいなんです。震えるぐらいですね、本当の意味で神様すべてを見抜かれている。どんなに隠れて悪いことを思っても必ずすべて見抜いて、時が来たら、あるいは時が来なくても悪いことを隠れてしたりしておると、それは見つからないなんて思っておったら、心がだんだん悪くなってくる。それにいかなる状態にあっても神は全て見抜いて、正しいことに外れとったら裁かれる、あるいは警告を発せられると。それを本当に知ったらですね、神様の前には震えるぐらいというわけなんですね。それが旧約聖書の本当に信仰の深かった人の感覚だったわけです。で、この斧の杭という言葉を使うと、何となく私たちとこう関係ないように感じてしまうですね。こういうのは普通にですね、私の言葉を恐れる人と訳せればよかったわけです。ここにおる人たちも、おののくやいうことを会話の中で使ったことあるだろうかと。私は蛇を見ておののきました。私は蛇をよく見ますけど、一回も使ったことないですよね。なんか悪い人が来て、あの人見ておののきましたよ。誰も言わないですよね。誰も使わないような言葉を使うと、それだけで神様のことが遠遠くなってしまう。とか、実はこれは元の言葉は当たり前に使っている言葉わけですね。そういう意味で神様の言葉を恐れる、怖いっていうよりもですね、厳粛な恐れですね、畏怖って言うんですよね、尊敬のこもった恐れ、そういう人だったんです。これどうしてここに入れられているかというと、 神様は天にも遥かな天におる。だけどこういう人に心を近くに寄せてるんだと。だから後の新約聖書ですね、2人3人主の名によって来る人にそこにおるっていう、そういうことをある意味でこれを予告しているんですね。苦しんで霊が砕かれてそこから神様を仰ぐ人、そういう人に神様も近くに来られると。じっと水っていうことは近くにおるっていうことですね。無視っていうことは遠くにっていうことです。誰かを近くにおっても無視したらそれは遠くに置いてる、掘ってあるっていうことですよね。そういうふうに帰る、私が見つめるのはそういう苦しむ人、心が砕かれてそこから神様を仰ぐ人と、そういうところに神様近くにおるんだと言いたい。天に高く非常に高いところにおるんだけど、一方ではそういうふうな弱い人間、心砕かれて信じて仰ぐ人間のところにおるんだと。それがはるか後になってですね、そういうふうに心の中にも住んでくださるというふうにぐんぐん近くなってきたわけですね。で、このことは神様が近くに来てくださるためのとっても大切なこう条件になっているので、これと似たことをイエス様も一番大事なことで教えたと言われた。心の貧しい人こそ幸いだって言われた。それはこれなんですね。心、霊の砕かれた人、砕かれて自分の持っているとのにも思えない、かつて持っていたものも自分の力、能力やいろんなものもいとも簡単に壊れてしまう、そういうことを思い知らされた心は心の砕かれた人、あるいは苦しみ悲しむ人は神様からの慰めを受けると言われたんですね。そういうところに神様は近くに来てくださる。イエス様はその人たちに、神の国はその人たちのものであると言われたけど、ほぼ同じようなことをまあ言っているということです。そういう意味で新約聖書のイエス様の言われたことは旧約聖書のこういういろんなところですでにですね、それが指し示されている。そういう意味で旧約聖書は非常に深いところでつながっているということです。そういうで旧約聖書をきちんと読んでないとですね、戦争を命じたり、そんなことだけを思ってですね、旧約聖書の神様全然別なんだなんて、旧約聖書読みたくもない、そういうことを言い出しておりますけども、それは正しい読み方で、自分勝手に読んだそういうことを。東京のある人がですね、もう旧約聖書読みたくなかったと、もうこんな神様なんてと思ってたけど、まあ、正しい読み方、新約聖書を指し示すものという見方で見たら、みんな今までの見方また変わってしまったと。旧約聖書非常に、まあ、そういう意味では啓発ですね、開かれたということを言ってこられた人がいましたけども、これは旧約聖書本当に大事なことですね。はい、まあ、そういうふうに、今日のところの2つのことは前半と後半結びついているわけですね。そしてこれと反対がですね、目に見えるものを捧げる、牛を捧げたんだ、羊を捧げたんだと。そうして陰ではですね、心の中では悪いもの、金とか物とか地位を拝む、大事です。そういうようなものは必ず神様が退けられると。要するに形式的な宗教、そういうものは本当に神様が退けられるというわけですね。だから本当の信仰は誰でもが近づけるということになるわけです。神様の言葉は本当に力ある、神様は全て見抜かれる方、しかも愛の方だと。だから私たちは陰でも日向でもですね、悪いことを思ったり考えたりしないようにという、そういう気持ちを持とうとする。持てなかったら神様はどうか力をくださいと。で、この神様の言葉を恐れるというふうにだから今書いてほしいわけですけども、これが別の箇所でとても有名な言葉でありますので、それを最後に引いて終わることにしますね。神の言葉に恐れるという、それは旧約聖書のあの箴言という格言集ということですね。箴言というのはことわざみたいな、そういう箴言の中にあるわけです。箴言の第一章にあるわけですので、よく知られたところです。 信玄、ページ数で、言えば旧約聖書の990ページ、信玄の第一章ですね、の7節、一章の7節と、一章の7節ね、790ページ。主を恐れること、神を恐れることですね、神の言葉を恐れる、同じことです。これこそは英知の初めだと。これは普通の賢いというのは全く違うわけです。何が価値があるのか、何が正しいのか、何が真実か、そういう見抜く力を英知というわけですね。数学ができる、英語ができる、そんなこと全く関係ないわけです。主を恐れる、神様を恐れる、そこに本当の英知がある。それがなかったら、どんなに学問をしても、経験を積んで、いかに英語をペラペラって外国行ったところで、本当に英知は全くつかないわけです。これはもう分かるとですね、この40年50年、戦前と比べたら、ものすごくたくさんの人がですね、大学行ったり外国行ったりしてるわけです。だからといって、本当に何が真実か正しいかいうことは全く増えてはいないということですね。そういうふうに、死を恐れることこそが本当の英知のウィズダムですね、英語では。それの初めだっていう、そして本当の幸いの初め、だからこの七節のことを、山形のキリスト教独立学園、日本で一番小さくって、たった76人ぐらいしか生徒数がいない、それを建てようと戦後しようと思ったら、そんなことは認可されなかった。私立の学校でたった70人や80人でこんなこといけるはずがない。だから考えてもそうですよね。だけど、たまたまというか、神様の摂理で、その時の、山形県の知事がですね、この無教会のキリスト教をかなりよく知ってる人だったもんだから、それで特別にそれも認可しようということになって、そして今まで続いてるんですよね。まあそういうことで、これがまさにこれをしたわけなんです。死を恐れることは本当の英知の始まりで、キリスト教独立学園は賢く、この頃たくさん覚えてですね、有名大学入るとか、そんなこと一切しない、受験勉強もしない、何を目的とするかって、これ英知を目指しているということです。本当の神様を知ったら、そう英知ができるということなんですね。で、今日日本人にこれからますます必要になるのは、その英知なんですね。それを書く、それが全く欠けておる人たちが政治家の、まあ、本当に大多数なものだから、あの福島のようなことがあって、世界に恥をさらしているわけです。一国の首相たるものは子供でも分かるんですね。完全にコントロールがされているはずがない。汚れた水がどんどん出てきている、ね、オリンピックがあったらそれで影響を受ける。そのために470年即前に出しといて、それでオリンピックを勝ち取ったと、大きな嘘をついてですね。これは毎日新聞の代表的な論説員もです、大きなコラムなんで、福島原発がコントロールされていないと、そこから書き始めてくらいです。こういうのは誰でも分かることです。あれだけ汚染水が出てもどうしようもないんですね。今後果てしなくどこまで続くぬかるみかと、本体の燃料もどうすること、近づくことすらできないんです。あの汚染水のタンクもいくらでも増える、水はどんどん流さないか、凍土を作る、原発1基や2基分ぐらいの電力がいってしまうかもしれないと言われてですね、そんな氷の柱を月にガーッと張り巡らせて、莫大な電力がいって、しかもそこの凍らしたそこ隙間はどうなんです、境目はですね、ほら溶けていく、地震があると壊れる、またまた莫大な費用を得るんですね。そして農業漁業もそこに行けない、できなくなる。で、世界にこの垂れ流されてるから、世界で本当に大きく日本人の首相っていうのは大嘘を平気で尽くしてないんだと、まあ、そんな風になってしまったら、何かというと英知がないから、目先のことを考えて、オリンピックだっていうためにお金をバーッと放出して、そして大嘘をついてオリンピックを潜っていったらもういけるんだと、本当に浅はかなような考え方です。それをですね、日本人は大拍手をしているということです。ですね、そんな必ずそれこそ裁かれるんですよね。これはもうはっきりしていることです。 死を恐れないでですね、その方の嘘を大嘘をついたりすれば必ず分かる、まあ、そういうことを私たちはしっかり、iPhone やテレビとかそんなのに影響されないでですね、しっかり持っていなければいけないということですね。はい、それでは今日のところはそこまでにします。